愛の形ドット中。今日のゲストは宮崎豊久さん。私の友達なので豊ちゃんと呼ばせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、宮崎豊久さん、豊ちゃんは今どんなお仕事をなさっているのか。ご紹介いただければなと思います。
子どもたちが使うスマホとか携帯にフィルタリングっていうのが義務付けられているんですけども、それを作っている、サービスを作っている会社に在籍をしています。
子どもたちの使うスマホにフィルタリングっていうのは、この番組を聞いている皆さんはとっても興味があるところかなと思うので、
はい、
そういったところも今日はお話聞けるかなと思います。
はい、
そちらの会社にはどのくらいいらっしゃるんですか。
今年でちょうど10年目ですね。
10年目、はい、
ちょうど携帯電話のフィルタリングが始まった年に入って、ずっとこう立ち上げから今サービスの展開、
ガラケーの時代からですか。
そうです、そうです。その時代にちょうどコミュニケーションのトラブルがすごく多くなって、法律でフィルタリングが義務化されたんですよね。でそれがちょうど10年ぐらい前 で、
ね、
今も時代が変わってスマホのアプリとかにも、はい、フィルタリングの機能っていうのがついているんですね。はい、
そういうのを日々スマホの進化に合わせてフィルタリングの開発をしているってことなんですかね。
そう、僕は技術者じゃないんですけども、はい、技術チームはもうそのいろんな新しい機種が出たらすぐこう、使えるように日々こう改善されているような感じですかね。
お子さんとスマホの関係性を悩んでるお母さん方とか、お子さんでもね、こうついアクセスしたくなっちゃうみたいな悩みも聞いてる方はあるかもしれないんですけども、その10年くらい前からフィルタリングの仕事をしてきて、現在までどんな活動なさってきたんですかね。
それはあれフィルタリングの、
インターネットの利用についていろいろ考えたり。
ああ、そうです。もう仕事自体はもう20年ぐらいやってるんですね。もう日本にフィルタリングが入ってきた時から、アメリカの会社が日本に来て、サービスの展開20年前から始めていて、今そのまた別の会社でやってる感じですね。だからもうトラブル自体20年前からずっとあって、ただフィルタリングの認知度ってもすごく低かったから、まだ法律で義務化もされてない。
20年前はね
、そうだったんですね。
そうですよね。20年前誰もがこんな風な世の中になるなんて想像もつかなかったことですしね。
割とだからインターネットって自由なこう空間で子どもたちも、わきあいとこう遊んでるようなイメージがあったんだけども、それがサービスがどんどん増えていくにつれて、どっちかっていうとそのネット上っていうよりもいろんな人とつながるっていう形で、そのトラブルが増えてきたっていう感じですかね。
そうですよね。はい、警視庁の改革団体で、いろいろな、違法有害情報の分析もしてたっていうことなんですけど、具体的にはどんなご活動だったんですかね。
一番問題だったのはインターネット上に児童ポルノの画像が増置されていて、それが結構野放しな状態になっていたんですよね。だそれを発見して、でどこのサーバーに置かれてるかっていうのを確認して削除依頼を出していくっていう仕事をしてたんですね。
いたちごっこなイメージがありますけれども、
そうですね。消されれば消されるほどどんどんこう闇の方に入っていくんで、発見はしにくくなりますよね。
現在でもそういったような活動もなさってるんですかね。
今はその仕事をやってないですけども、ただフィルタリングの作業をしている、データを集めている時にそういうサイトを見つけたら、僕もいた団体に通報しているっていうことはやっています。
なかなか大変な、皆さん知らないような世界の話を。
そうですね、裏の世界ではあまり見てないかもしれないですよ ね。
ね、はい、私も宮崎さんにお会いするまではインターネットの裏の世界っていうことを知りませんでしたので、今日は深くお伺いできたらいいなと思いますけれども、
はい、
現在はフィルタリングサービスの提供する会社に在籍されていて、主にどういったことをなさっているんですかね。
いわゆるその 有害と呼ばれている子どもたち、うんうん、あんま見ない方がいいよねっていうサイトをこう確認しながらこう登録をしていく作業ですとか、うんうんうん、まあ、あとはあのお客さんから声、うんうん、の登録してほしいとかそういう話があると、まあ、分析回して、うんうん、はい、やっていくということですかね、
うんうんうん、なかなか大変そうな全くわからない世界インターポールの会議っていうのはどういったことだったんですか、
ね、まあ、さっきもお話しした通り日本って、うん、まあ、結構児童ポールの、コンテンツが多かったんですよね
昔はってことですよね、
まあ、正確にはどれだけあるかってわからないんですよ。
あ、そうなんですね、はい、
ただ結構目立った存在で、うん、日本で世界とちょっと、うん、変わったインターネットの広がり方をしていて海外は、うん、いわゆるパソコン、
はい、
大きいパソコンが今にあって、
はい、
家族で使うっていうイメージだったんです、うんうん、日本は2000年に、うん、ドコモさんが i モードを、
はいはいはい、
出してたんで、うんうん、今でいうもう本当にモバイル系のインターネットから発達していったんです、うんうん、だからユーザー層がすごく子供の方に移っていったんですね、
うんまあ、子供って言っても高校生とか、
まあ、高校生とかですね当時はねまだモテてたのはそれぐらいなんでただその子たちが結局そのゼロコロナの社会になってしまうっていうことがあってその現状を世界に刑事さんたちと共有をしたまあ要は僕が出してきたその外国団体のところで集まった情報を日本はこういう状況ですということを話しに行ったんです。
ああ、それがインターポールの会議だったわけですね。その時の写真を以前見せていただきましたけども、はいはい、
僕以外全部刑事ですからね。
そうなんですよね、はいはい、なんか印象に残ってることとかありますか。
いやでもやっぱりやっぱ注目されましたよね、まあ、これから自分たちの国もスマホがちょうど出始めてきた頃だからいずれこうなるんだろうっていうのは質問でも結構来てたのでだからすごく変な意味で日本がちょっと進んでたっていうのはあるんですよね。
モバイルで
そうモバイルのインターネットの感じ
いろいろ子どもたちの問題が先に起こってきてた そんな国だったんですかね、
はい、
いやそれはまたびっくりですね。
びっくりでした、ね、本当、まあ、むしろびっくりしたのは世界の人たちが、
うんうん、
こうなってたんだねっていうのは、うんうん、ある意味すごくびっくりされたことですね。
はい、うん、この番組でもね何回かお伝えしてますけど性教育がこう他の国よりも進んでいないっていう日本でインターネット上の子どもの児童ポルノなんかが先に先行してきたっていうのはちょっと恐るべき事実だなって今思いました。
つながるポイントがね先にできちゃったっていうのはありましたね。
私たち今こんな話してますけど、
はい、
私たちの出会いは102年前ですかね。
あもう2年経ちますかね。
あれ
2年か。あ2年経ってるかもしれないですね。
経ってますね、
はいはいはい、
先月のゲストの池畑さんも一緒なんですけれども、はいはい、岩室先生と北山さんの、
はい
思春期指導者研修会っていう2泊でしたっけ
1泊2日
あ1泊2日 の、はい、研修会でお会いしたんですね。その時のこう印象なんかありますか。
印象は、
まあ、でも宮崎さん今先生でいらっしゃいますので、
ね、そう今年から、はいはいね、立場がちょっと変わりましたけどね、
楽しかったですよね。
楽しかったです。すごい2日目ぐっぐったりした疲れましたよね。
疲れましたね。ぐったりなんでかっていうとこう3回プレゼンするんですよね。
そう3回をでしかも20人分聞かなきゃあ19人分
そうですよね
聞かなきゃいけないっていう、なんかもうそれがヘトヘトになった記憶はあります。
私はまあその時から宮崎さんのその語り口調とか話してる内容とかこれはすごいなと思って聞いてましたし、直接宮崎さんは本もね書いてらっしゃるので、
はい、
ここにサインをしてくださいと、
あそんな
の自ら私が歩み寄って
ありがとうございます。
このようにお友達にさせていただいておりますね。
はい、
はい、まずじゃあ宮崎さんの今までの活動や、まあ、私との出会いなどをお話しいただきました。 後半は、ネットの、ネット上のアクセのネットアクセスの歪んだ状況、アイダルトコンテンツの使い方などをまた深く聞いていきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。ぶっちゃけ質問お悩みコーナーです。ゲストの宮崎さんに相談が来ています、
はい、
4年生のお母さんからのご相談です、
はい、
知り合いのお母さんから聞くと、高校に入学するぐらいのお子さんはすでに中学校で LINE グループが立ち上がっていて、その上で高校の入学を迎えているそうで、そこですでに人間関係が始まってしまっているそうです。スマホのない子どもは関係を結ぶのが遅れてしまい、スタートが切りにくくなってしまうのではと話していらっしゃいました。これから小学校高学年になり、スマホ問題にぶつかりそうですが、小学校の時は持たせるつもりはないとのことなんですが、中学生になったら検討しようかなと思っているそうなんですが、これからできる子どもとスマホの付き合い方を親としてどんな姿勢でいたらいいかというようなご相談でございます、うん、
これねすごく答えるの難しいんですよ、うん、でもねほぼ、
はい、
ほぼ、全員の保護者の方が同じような、
はい、そうですね、
悩みを持っている
んですよね。私も同じ悩みを持っています、
うん、でね、これなんで難しいかっていうと、うん、その区切り方なんですよ。中学校からとか、
うん、
高校からとか、
うん、
小学校高学年からとか、
うん、
そこで区切るんですよね、
うんうんうん、
でも子どもの そのコミュニケーションの発達って一人一人違うわけですよ、
うんうんうん、
できればそのリアルなコミュニケーションがやっぱりどうしても入ってくので、
はい、
関係性、ね、の構築がその高校生からとか中学生からっていうよりは、僕が知ってるそのアンケートの範囲ですけども、はい、もう小学校3年生ぐらいからコミュニケーションのトラブルっていうか悩みっていうのが出てきてるわけですよね、
は
い、それはスマホ関係なく、
はい、
いややっぱり難しいんですよ。友達とそのどう思ってんのかと、これうまく伝わったかとか仲良くできるかとかっていうのがクリアされないうちに、はい、じゃあ中学校だからスマホ持たせます、周りが持ったから持たせます、でもそうじゃないですよね。結局リアルなコミュニケーションができる子どもたちがスマホを使う、 SNS を使うとツールになるんですよね。
本当ですね。
だからそのまあ、もちろん悩まれるのは分かるんですけど、どれだけやっぱりコミュニケーションの体験ができるかどうかな
んです。そう思うとあまり早くだと難しいのかなって若干思っちゃいますけども、
そうですね。だからタイミング的にその早い遅いっていうのはやっぱり人によって違いますよ、
はいはい、
でもできるだけ多くの体験をするっていう面では別にその中にリアルな会話、スマホの会話っていうのが両方あるっていうのは僕全然ありだと思うんです、
うん、
だからどれだけ体験してどれだけ失敗してどれだけフォローできるか、
うんうんうんうん、スマホを持たすということで子どもたちに親としてどんだけ体験したことをフォローできて悩みを打ち明け合ったりとか
できて、そういう関係性が親子でできてる、
できてれば
友達とできてる、うん、時に初めて道具として使えるわけですよね。
依存とかじゃなく道具として付き合っていける。
そう、だからいつから持たせたらいいですか、分かりませんってなるんですよね。
そうか、うん、もう本当にそれはそれぞれの親子、はい、お子さんの成長発達、
そう
親の考え方でお互いにしっかり話し合ってその上でっていうことなんですかね。
そう、あと困った時にこのどれだけ孤立しないでそれを吐き出せるか、それを親もそうだし子供もそうだし、
そうですね、
はい
はい、いや参考になりました、
はい
はいはい、ありがとうございます。続きまして、ネットは仮想空間じゃないっていうテーマでまたお話していきたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。ネットはどんな空間だと宮崎さんはおっしゃってるんですかね。
逆にどんな空間だと思います。
ネットはなんか自由な空間と思います私は。
あ、なるほど、
好きなところに行ける、
はい、人が要は入り込めるようなイメージは持ってます、
うんうんうん、なんか なんだろう、結局自分が好きなとこに自分が見てるようなつもりでいるけど、ついフェイスブックでなんかこういう服ありますよって出ちゃうと買っちゃう自分がいるので、まあ、仕組まれてるような気もします。
割とだからあのミッキーはこうリアルな空間にいるようなイメージを持ってるんですよね、うんうんうん、だそれはあのすごく大事なことで、うんうん、あのインターネット空間ってあのサイバースペースとかって英語でサイバー空間とかね、
サイバー空間
いう、うん、という言うと思うんですよ。それが日本語に訳すと仮想空間になるんですよ、うん、
あ、サイバーは仮想、
そう、あの日本語に直してあの一般的に言われてるのは仮想空間だから、仮想商店街とか仮想大学とか、うん、インターネット上の仮想なんとかとかってなるんですよ。仮想っていうとなんかリアルってイメージがなくなっちゃうと思いますよね。
作られたみたいな、なんか、うん、なんでしょうね。
そうだからあの今あのサイバースペースっていう言い方 の、うんうん、あの逆側のリアルスペースって今までこう思われてたんですけども、うんうん、サイバースペースの反対語が、はい、あのフィジカルスペースっていうような言い方をするようになったんですね。でどっちもリアルなんですよ。
うん、うん、本当はサイバーもリアルであり、この現実はフィジカルだけどこれもリアルである。そ
う
そ
うそうそう、だからあの反対語がリアルだってしちゃうと、じゃあサイバーは仮想なのかっていう話、うんうん、でもみんなそこで出会って話もして、
はい、
今おっしゃられた通りあの Facebook も、ね、
うんうんうん、
あの家お互い家にいてもそこの空間で話すわけじゃないですか、
はい、
だから
そうですよ、ね、
うん、体自体は動かせないけども、
うんうんうん、
リアルな空間の印象を、
うんうんうんうん、
つける意味でもやっぱサイバースペースってリアルだよねって教えていかないと、
うんうん、
なんかこう全然違う空間っていうようなこう印象を持たれちゃうんですよね、
うんうん、
だからそれはあの一番現実的に感じてるのが軍隊なんですよ。
はい、軍隊、
はい、うんうん、アメリカの軍隊ってあのちゃんとインターネットの防衛部門があるんですよね。でそこのホームページを開くとあの陸海空、はい、宇宙、インターネット5つの空間を、
宇宙もあるんですか。
宇宙もそうです、今だ戦争の場になっているって書かれてるんですよね。
あ、陸海空宇宙サイバースインターネット、
インターネットがリアルなんですよ。もう
この5個が戦争の空間になっていると、
そうそうそうそう、
リアルなんですね。
そうだからリアルで話しなさいとか、こうなんかついついこう情報マラルの中で言っちゃうんだけども、
はい、
感覚的にはもう両方リアルですよね。うん、だそういうふうに考えていかないと、うんうん、あのじゃ あの友達と、
はい、
あの話したりコミュニケーションしたりとかっていうのは、はい、リアルとじゃインターネットで、まあ、もちろん技術的には違うこともあるけども、はい、同じコミュニケーションだっていうふうに、
そうですね、う
ん、認識していかないと、うん、あのなんていうのかな、分けることはできないと思うんですね僕は、
うんうんうん、分けて考えすぎてていろんな問題が、
そうだから起こるのかな。どっちかというとだからセキュリティの観点で言うと、うん、そうやって知った方がいい技術もあるけども、はい、そもそもこのコミュニケーションの難しさとか、
はい、
関係性の作り方の難しさっていうのは別にインターネットもリアルな、うんうん、今のフィジカルの空間も変わらないわけですよね、うんうんうん、
変わらないって認識を持った方がいいですよね。
持った方がいいと僕は思います、
うん、あのあまりこうリアルじゃなくて仮名だったり、
うん、
その自分っていうものじゃない人間を演じながら、うん、インターネット空間に、まあ、いらっしゃる方もいると思うんですけど、うん、そういう人もリアルとして捉えていけば問題とかも減って、
あ、もちろんなんか顔が見えないっていうのは、うん、その意識だけがこう動いてる空間だからだけども、うん、当然だってあの今の現実的な、
うんうん、
今までインターネットがなかった時代も、うんうんうん、別に仮名を使う人だっているし、
はい、
ね、変な話マスクとかしたって誰だか分かんなくなっちゃったりとか、
はい、確かにそうですよね、う
ん、だからそうなんですよ。だそういうことだから根本的なことって別にインターネットと、
うん、
人間としてのね、あの生活としての根本的なことってインターネットと、
うん、
その今の現実な動ける空間と分けるっていうことはちょっと逆にナンセンスかなって感じします。
なるほど。インターネットの空間も、サイバースペースとフィジカルスペースはどっちもリアルで、
リアル、そう、
そう捉えていくことでいいんじゃないかなということと、
う
ん、アダルトコンテンツの扱い方、
お、そっちですか。
そういうところもこのテーマの中で話していきたいなと思うんですけれども、はい、うん、
どういうこと聞きたいです
か。ね、アダルトサイトはこうどうしても私は仮想と思ってしまうんですよね。
あ、そうだから性教育の中だと、うんうん、あのファンタジーとかってよく言葉を使いますよね、
はい、
逆にその今出てるそのアダルトのコンテンツっていうのは、うん、ライブ配信とかも結構
ライブ配信？
ライブ配信。今性行為してるとことか自行為してるとことかを、あの有料チャンネルとか、まあ、無料もありますけども、
はいはい、
それで要は配信してる人たちもいるわけですよ。
それ何かしらの利益になるんですか？
あ、それもちろん、あの有料コンテンツであれば、あの一視聴いくらとかって取ったりとか、あとは広告をいっぱいつけて稼ぐ人もいるし、だそうするとそこはもうファンタジーとかっていうよりも、もうさっきの話に繋がりますけども、あのリアルなんですよね。で、その何の知識もなく、はい、いきなりその世界を見てしまってトラウマになっちゃう子どもたちも当然いるわけですよ。
あ、そういえば聞いたことあります、宮崎さんに。
はい、
斉藤さんでしたっけ？
あ、そうそう、斉藤さん ね。あれもあの鎮突って言っていきなりこう、ね、男性の性
器、鎮
突？そうそうそう男性の性器がバーンって出てきちゃったりして、それを見てすごくショックを受けちゃう子どもたちってやっぱいますよ ね。
多分斉藤さんって言って、私初めて聞いた時何のことだか分かんなかったんですけど、知らないですよね。ちょっとご説明いただけたらと思います。
斉藤さんってあのアプリがあって、あの要はランダムチャットなんですよ。あの会員同士であれば、そのアプリを使っている者同士であれば誰につながるか分からないんですね。
なかなかちょっと怖いですね、そういうものが子どもたちの中で。
そう、でもね、怖い、怖いって僕が話してるからあの怖いのかなと思うかもしれないけど、はい、誰かとランダムで話すって
楽しいって言えば楽しい、まあ、
普通のことですよね。楽しいと思うんです
よ。でもその何、鎮突とかなると怖い。
それがね、そう出てくるから、子供たちが使うとやっぱりそこのリスクはありますよね。
うん、それはなんかセキュリティ上そういうのはいけないとか、そうなってないわけですね、そのアプリの中で管理とか。
あ、だから使う人によるからですよね。だそのシステム自体は別に今ね、普通にいろんな人と喋りたいっていうのであれば、別にアダルトコンテンツではない
です、ね、ないんですね。あ、その規制っていうのは、まあ、もうかけようがないですかね。
あの、もちろんフィルタリングでそのアクセスを制限することはできますよ。ただ子どもたちがやりたいのを何の説明もなくその使わせないっていうのは、
まあ、難しい、
うん、隠れて使うことにもなっちゃうし、
隠れて使うってことがやっぱ怖いですよね。
隠れて使うのは一番僕怖いと思います、ね。
なんかやっぱね、じっくり話して、こういうものだよって大人が説明できて、子どもたちが自分で制御できる力が、
そう。あとね、だからみんなでこういう、あのなんていうのかな、
はい、
例えば斉藤さんもそうだけど、アダルトサイトも結局そのパーソナルなスマホで見ちゃうから、その感情をお外に吐き出せないんですよ、見ちゃった時の。
あ、
ショックを受けた時のね、だから昔って、まあなんか僕の年バレちゃうけど、あの僕はあの要は思春期の頃ってビデオすらまだ珍しかったんですよね、
はい、あ、アダルトビデオみたいな
ものが。アダルトビデオ、まあ、だからビデオの普及もその過渡期で、すごくお金持ちのうちにしかなかったんですよ、でましてやアダルトビデオなんてもっとなくて、でそのうちにみんな集まるわけですよ大上映会が行われるわけですよねでその後なんかこう、まあ、作られたビデオをみんな見るわけですよ、はい、そうするとなんかあれおかしいよね、変だよねっていう感想をこう言い合えるから、ショックはショックなんですよ。あんなもん見ちゃって、
初めて見た時のこと覚えてるんですか？
覚えてます。もうすごい気持ち悪くなったんです、気分悪くなった、でも、あ、気持ち悪かったねって言えたから。
あ、全然その知識とかない中で見たんですか？
そうですよ。
それはちょっと驚きますよね、
でだから喋れるからよかった。でも今の子供たちみんなスマホで見ちゃうから、あの結局なんていうの、感情を外に出せない。
はいはいはい。
だからあの、山本先生も言ってますよ、アダルトサイトは5人で見ろみたいな、
言ってますね。
だそれって結局そういうことなんですよね、
だ
そういう見方だ、一概に見るなっていうのではなくて、まあ、見るならみんなで見てその使い方を考えようっていうことは大事かなと思いますね。
みんな今の子たちはみんなで見てないからこそ、みんなで見てっておっしゃってるんでしょうね。でも実際このスマホのちっちゃい画面を5人とかで見るのはなかなか大変でしょうけどね。
じゃあタブレットでもいいですけどね。
タブレットでもね、明るく見ましょうってことですかね。
はい、そうですね。
はい、ネットは仮想空間じゃない、もう今は現実の空間なんだよということをお話しいただきました。
はい、ありがとうございます。